イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう、
アツエリ珍道中。今回もアツ一人でお届けいたします、アツエリ珍道中。先週からですね、紀宝町の方にお邪魔しておりますので、早速紀宝町の案内人の方をご紹介したいと思います。どうぞ。
こんにちは。先週に引き続き手塚がお相手させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あの、手塚さんは先週ちょっとお話伺ったら、なんかこの2月にこの紀宝町に来られたんですね。
そうなんです。
ですよ。それまでどちらにいらっしゃったんですか。
神奈川県から来たこともない三重県の一番端っこの紀宝町に引っ越してまいりました。
はい。それ何のためにというか、
まあ、この紀宝町の地域おこしという活動を行いたくて、この地を選んでやってまいりました。
なるほど。実際どうですか、来ていただいて、まあ、何ヶ月か住んでいただいて。そうです
ね、まだちょっと地区のことをお勉強中というところもありますが、あの周りの地区を回ったりして、いろいろとこれから何をやっていこうかなとウキウキしながら考えている段階であるんですけど。
はい。そんな手塚さんがご紹介いただくこの場所はどちらですか。
こちらは日本の里百選にも選ばれました、あさり号というところにある、施設の滝キャンプ場という自然豊かなところに来ております。
キャンプ場ですね、もうなんか山が青々としていますし、遠くにこう水が流れる音が聞こえますね。
はい、はい。
秘設の滝やから滝の音ですね。
そうですね、滝の音です。マイナス4たっぷりのおすすめの滝がございますので、ぜひご案内したいと思っております。はい、はい。こちらの地区の区長さんでもあって、いろいろ地域おこし発展にも貢献されているご登場いただきます。はい、
はい。あさり区長兼、路地組合秘設の滝百姓塾代表の木下紀沙夫です。
はい、よろしくお願いします。いや、もう本当に自然豊かな素敵なところにお邪魔しておりますけれども、このキャンプ場の名前になっている秘設の滝、この滝がやっぱりメインになってくるんですよね。はい、ちょっとじゃあ滝の近くまで行ってみ、行けますか。行ってみましょうか。はい、はい。秘設の滝が今後ろにある状態ですけれども、結構水量ありますよね。
そうですね、まあ、若干少ないですけども、もう少し季節によっては、
これでも少ない方なんですね。秘設の滝っていうのは飛ぶという字に雪って書くんですけど、この辺りって雪は降らないですよね。
そう、年1回降るか降らないですよね。
なのに雪という字が入ってるんですね。
この滝のしぶきを、はい、まあ、雪に例えて、はい、あの昔の殿様が、
お殿様がつけた名前なんですか。
名前をつけたという言われがあります。
へ、はい、そういうことなんだ。なんかロマンチックな名前の付け方ですよね。
お米の方も秘設米として、あのこの秘設という名前を使わせていただいて、
そういうお米もあるんですね。
野菜も作るときは秘設の畑の野菜というようにこの秘設を使わせてもらってます。はい、
なるほど。ちょっとロマンチックな名前ですけども、また水がすごい綺麗ですね。
冷たいですけどね、滝として見るのもいいですけども、ここで泳げるというのがまた、またいいんじゃない、いいと思います。
は
い、
キャンプ場、今このキャンプ場は、あれですかね、あのオートキャンプ場というか、テントサイトもありますか。
テントサイト A と B とありまして、毎年利用者増えているようですね。キャンプの他にもですね、滝をメインに見に来ていただいているようです。
滝を眺めながらとか、滝壺でちょっと遊んだりとかしながら、キャンプが楽しめるということなんですね。
予定としてはその A のキャンプ場のところに
テントサイト、
はい、バンガローが8棟できる、
これから
できるんですね。
今計画中なんですね。
もう計画してます、してます。
あ、もう動き出してるんですか。
はい、動き出してますので、あとはもうここの広場の向こう側に、あの集客施設ですか、売店とか、から研修できるとこ場所とか、まあ、スポーツ少年団の方に、ね、なんか
作る団体で使えるような、は
い、で、あと調理実習なんかできるような施設と聞いておりますので、もう大体こう絵はできてると思います。
なるほど。はい、バンガローもこれから新しくできて、その販売所とかいうのはその地元で取れた野菜とか、あとさっきのお米のお話もありましたけど、お米とかも買えるんですか。
入ります。はい、
買える場所は直売所みたいな感じになるっていうことですね。いいですね。じゃあキャンプに来てその地元の野菜とか食べながらバーベキューできるわけですね。
ウミガメ公園も季節米を売ってるんです。でレストランのお米も、うん、うちの方から季節米の結びの神という三重県の新しい米を入れさせていただいてます。
じゃあそちらのウミガメ公園でも実際に食べることができるんですね。
その
お米って今食べることができますか？
はい、もう用意していただいてると思いますので食べてください。
やだ、ありがとうございます。さて、非接の滝キャンプ場の管理棟に今、お邪魔しておりますが、
はい
はい
はい、
今なんか目の前に美味しそうなおにぎりが置いてありますね、はい、これが先ほど言ってた非接米ですか？
はい、そうです、非接米です、はい、
今年の取れたお米ですか？
今年の、先週取れたほやほやほやほやです。
ほやほやですね。いや、どんな味するんだろう。もういただいちゃってもいいんですかね。
はい、どうぞ。いいですか。食べてみてください。
手塚さんもじゃあ一緒にいただきましょうか。すごい可愛らしいおにぎりに作ってもらってあります。色つやすごい綺麗ですよね。いただきます。
いただきます。
うんうん、もちもちじゃないですか。
おいしい、ね、おい、ね、しいですね。
これ弾力もあるし、小米の旨味というか甘みがしっかり出てきますね。
美味しいですか？いや、よかったです
。これもちもち感がすごいですね。
もちもち感 ね、すごいですよね。これ本当にご飯が進むってこれですね。
やっぱりこの非接の滝のお水と、はい、それからこのアサリの寒暖の差ですか、うん、それがやっぱり美味しいお米をできる元となっておると思います、
ね。はい、すごい。
ご飯だけでいけます ね、
ね、
美味しい。
海苔も何にもついてないし、うん、中に具も何も入ってないおにぎりなんですけど美味しい。
止まんなくなりそうです ね、
めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。このお米をさっき言われたウミガメ公園でも使われてるんですよね。
そうですね、レストランの方でこの結びの紙を、うん、使っていただいてます。売店の方でもおこしかりと結びの紙を販売をしております。
皆さんの反応はいかがですか？
はい、年々、上がってきております。はい、はい、
これでなんかここならではの郷土料理みたいなのも作ったりされるんですか？
そうです、3年前からなれ寿司祭りを開催しておりまして。
なれ寿司、
はい、発酵食品ですけどね、うんうん、昔の保存食だと思うんです。鮎が基本で、やってたんですけど、今鮎もなかなかね熊野川も取れなくなったので、うん、サンマとサバとで、作って、今年から加工所もできましたので販売をいたしました。また10月か11月頃季節になりますので、再開をしたいと思います。はい、
そうなんだ。じゃあこの土地ならではの慣れ寿司もこの施設米を使っていただけると。
はい、そうですね、はい、
これからこの施設の滝キャンプ場にバンガローができたりとか、その直売所ができるっていう話だったんですけど、いつ頃完成する予定なんですか？
3月頃完成で、まあ、春オープンになるんじゃないかと思いますけども。
はい、じゃあ来年はそのバンガローを使って、そして直売所でこの施設米を買ってバーベキューとかも楽しめるということですね。
カレーにも使っていただくとね。
いいですね。焼きおにぎりとかも最高です
ね。いいですね。美味しそうですね。
お米が美味しいというのはね、いいですよね。で、今シーズンはもうこのキャンプ場としてはもうシーズンオフになるわけですよね。
そうですね、クローズになりますけれども。
そうですね、はい、ということは、次もう春、そのバンガローとか直売所が出来上がった春にオープンになるわけですね。
そうなると思います。
ですよね、はいはい、もう予約とかも早めに、はい、今もう聞いていただいた方はもう来年こそはみたいな形 で、
ねね、新しいバンガローに泊まっていただいてね、うん、ただキャンプ場クローズしますけど、まだ暑くて施設の滝でも泳げますので、うんうん、宿泊じゃなくても遊びに来てトイレは使えますので、今年もまだもうちょっと季節の滝では遊べるかなと思うので、うんうん、ぜひいらしていただいて、
はい、
このねお米がなってた田んぼも見ていただけるとね、すごいアサリ地区がいい景色、うん、日本の里百選に選ばれただけあって すごいのどかで素敵な景色が広がっていると思いますので。
なるほど、そうか、キャンプ場自体はシーズンオフになりますけど、でもまあこの辺りの景色本当に最高ですからね、このこれからの季節もまだまだ楽しめます ね、
ですね、ものすごく、
うん、ね、
星空は綺麗に見える、
うん、あ、なるほど、
本当に想像を超えるレベルの真っ暗が体験できるので、星は本当に綺麗に見えますよね。
山に向かってこう 見上げるともう本当に星空が綺麗なわけですね。
そうですね、まだ冬体験しないんですけど、冬じゃない星空でもびっくりするぐらい綺麗だったので、ちょっと楽しみにしているんで。
そうですね、より一層空気が澄んで、これからの季節もいろいろな楽しみ方がありますね。
お米もなかなかこのアサリの米は名前が知れてなかったんです。
お、うん、まだ新しいですね。
美味しい米なんですけど、うんうんうん、世に出てなかったんです、うんうん、で、27年に法人化をして、うん、農事組合法人施設の滝百姓塾ということにして、やっとこの日の目を見て、今皆さんに美味しい美味しいと言って食べていただいておりますので、これからまたますます美味しい米が売れるようにう、ね、はい、思っております。
はい、はい、今日はそんな美味しい施設米をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アツ
とエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方がやってまいりました。
はい、いろんな専門店の中の一つ、109シネマズ名和の伊沢と言います。
はい、よろしくお願いします。では今週末公開の映画教えてください。
は
い、
今回はですね、洋画と邦画です。
ほう、
9月の15日金曜日、本日公開の作品があるので、
うん、あ、はい、
まずこちら洋画から。
洋画から、
はい、はい、エイリアン、コベナント、9月15日の金曜日公開となります。
ほう、エイリアン。
そう、エイリアン、
うん、
1979年に1作目が公開になった、
うんうん、
シガニー・ウィーバーさん主演の、監督とかリドリー・スコットさんで、
はい、
名を世に知らしめた注目の作品だったわけなんですが、
はい、
もうエイリアンといえばね、あの作品を見てもエイリアンってこういうものみたいな、
そうイメージがつきましたよね。
ですよね、うん、でエイリアンって、うん、でもあいつの名前じゃなくて、まあ、なんか外国のっていうか外のものっていうか、
あ、外のものっていう意味なんだ ね
という感じのエイリアンなんですけども、うんうん、エイリアンって言われるとでもあのビャーガーっての口から出てくるやつを
もうあのイメージがあるよね
ですよね、
うん、でシリーズってわけではないの。
でもね、リドリー・スコット監督が、あ、
そうなんですか、
監督なんです。
あららら、
御年79歳。
あららら、
ね、うん、クリント・イーストウッドさんに追いつくんじゃないの、うん、
本当だね。
続編というわけではないんですが、うん、あのエイリアンというのはもういきなりもう宇宙船にいてわーって襲われたっていうのが一作目だったんですけども、うんうん、じゃあどこから来た、うん、どんなものなのかっていうのを掘り下げたのが今作。うん、
ああ、なるほどね。
はい、ほうほうほう。世界観的には滅びゆく地球を後に2000人の人々を乗せ新天地へ向かう宇宙船で、うん、航行中に事故に遭って、で不時着した星が、うん、なんかすごい楽園のように見えるんだけども、うん、実は、うん、エイリアンがいたのかなみたいな、どんどん乗組員たちクルーが襲われていき、
うん、
そしてエイリアンというのがどこから来た誕生したのかっていう秘密にも迫るというものなので、
うん、
むしろこれを見てもらってもう一回昔のを見れば、
あ、つながってくるところか、
そういうことかみたいなのが
ね、
あるんでしょう ね
納得する部分も出てくるのかな。
そうです、ね、
じゃあちょっとあの前ほどその恐怖っていうではないの。
いやいやいや
いや、怖いのは怖い
ね。怖いよ
怖いのは怖いんだ。
だって一人ずつどんどん消えちゃうんだよ。
まあ、そうなんだ。
予告はかなり恐怖の映像でしたので、
あ、じゃあそういう部分も持ち合わせながら謎に迫っていく、はい、っていうことなんですね。
秘密もね、分かればっていう感じですね。う
ん、なるほど。
まあ、同じ監督なので、それはもう期待はね、
そうですね、
大ですよね。
映像もだいぶ進化してますからね。
あ、そうですよね。それ見てから、うん、位置見たらおいーってなる着ぐるみーってなる
こんなんやっけみたいなということで、エイリアン、はい、コベナント本日公開となります。
はい、熱い。
そして続いて、
はい、はい、邦画です。
うん、
奥田民生になりたいボーイと、うん、出会う男すべて狂わせるガールがタイトル。
長いね。
で、9月16日の土曜日に公開です。
ほうほうほう。
この作品は、うん、モテキとかバクマンとかを作ってた監督、
はい、
大根仁さんの作品で、うん、原作は渋谷直角さんのコミックとなります。
うん、なんかすごいコミカルな感じがチラシからも伝わってきますね。
キラキラした、うん、ポップな映像なんですよね。
う
ん、
そうですね、
まあ、モテキの時に近い感じがしますね。バクマンはまた落ち着いた感じの映像だったので、モテキに近いかな、
うん
っていう感じなんですけども。
なるほど。
はい、奥田民生になりたいボーイっては意味わかんないって思うですよ、う
ん、でもあの脱力の感じ、
はい、そうですね、
ああいう感じになりたいっていうことでしょ。
そう、なんか自然体で力まず、うん、 芯のある男っていうイメージで、うん、奥畳を見たいになりたいって思ってる男の子、うん、妻夫木さんが演じております、
はい、
でちょっとぼやっとした男子なんですけども、うん、そんな男子が、うん、超絶美人の、うん、出会う男すべて狂わせちゃうような女の子に会っちゃうんですね。水原希子さんですね、
はい、
でこの恋どうなっちゃうの、ご想像通り、まあ振り回されまくりますわな
まあそうでしょうね
狂わされちゃうわけですからね、みんな狂わされちゃう。
でもその子は自覚はない、
いやキモキしちゃうよね、みんながその気にならされちゃう、じゃあ本当に本当に付き合ってるの誰みたいな、
そういうことか、
俺が付き合ってると思ってたらみたいな
思わせぶりな感じなんですね。
思わせぶりな感じなんですね。その妄想シーンとかがすごいポップで、
うん、面白い
コメディな感じで、面白い感じでラブコメとなってますので、奥田民生さんの曲に乗せポップに描かれる恋愛エンターテインメントってなってるので、まあ、軽いノリで見てもらったらいいかなと思います、う
ん
う
ん
う
んうん、天海祐希さんとかリリー・フランキーさんも出てますね。
もうね絶対ね、うん、脇を固めるにはね面白い人たちが
そうですね、
はい、たくさん出てますので、
へ
気軽に
そうですね
見ていただきたい、うん、水曜日とかいいですよね、女子1100円で気
軽に見れる、ね、
はいはい、女子向けって感じしますよね。
うん、なるほど、
はい、
奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール、9月16日明日より公開となります。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
いやー、つさん、紀宝町楽しかったね。
楽しかったですねエリカさん行ってないじゃないですか。
もうなんか行けないのが辛いごめんなさい、ね、本当に
美味しい新米いただきました。
そうですか。で、私へのお土産は
もう食べちゃいました、全部美味しくて
残念。
秘節米というね、
あ、そう
なん、秘節の滝
飛ぶ雪、
うん、
秘節っていうんだ。
そうです、素敵なとこでしたよ。日本の里百選に選ばれてる、
そうなんだ、
アサリというところにあるキャンプ場です、
うん、
いいとこでした、
ね、紀宝町ってすごい素敵なとこだけど、なかなかこうピックアップする機会が少なかったりするから、皆さんぜひ
ぜひ
お出かけくださいませ。さて、うん、皆さんからいろんなメールが届いているんですけれども、
はい、うん、
まずはこちらです、
うん、
メガネウサギです。
はい、
番組の中で流れる曲も密かに毎回楽しみにしております、
はい、
これはあつさんに選曲していただいて、
はい、うん、
まあいい感じでね、
いい感じでありがとうございます
さて、いつだったか公開録音の時にエリカさんが見てきたと言われていたし、作者が気になった人でもあったので、
うん、
8月最後の休みに映画君の膵臓を食べたいを見に行ってきました。見てよかった、
うん、
抑えていた感情がラストのミスターチルドレンのひまわりが聞こえてきたら一気に押し寄せて、うん、映画館で号泣したのは久しぶりでした。一人でよかったって。
なるほど、
静かな淡々とした日常の物語だけど今生きてることが愛おしくなりました。
おお、
いやすごいね、
うん、
いや君の膵臓を食べたいは本当に良かったと思うので、
うんうん、
語り合いたいね。
ねえ、
映
画館で号泣って
ある、
あのちょっと涙がこうね出てきて流れることは
ずっと伝うってやつね。
そうそうそうそうそう、そういうことはあるけど、
私結構映画ドラマあと子供が頑張ってるドキュメンタリーとか、
うんうんうんうん、
最近何でもうるっとくる
年取ったんじゃないですか
おかしいな、
小さい頃は結構、うん、テレビの真ん前で、うん、頑張れ頑張れっつって泣いてたらしいですけどね。
かわいいね
黄金の犬だったっけ、ワンちゃんがこう旅するやつとかね。
おーおーおー、あ、そういうの、ペット系弱い、
そう動物系弱いみたいな
まあどことなくね、ちょっと髪型も猿っぽいけど今日
こら
続いて白いタンポポさん、
はい、
あっちゃんえりかちゃんこんにちは。
こんにちは。
この間同窓会があったんやけど、
うんうん、
友達の一人がギターを習ってるんだって。
ほう、
都のシンガーソングライターのあつって知ってるって言われたよ。びっくりしました。
お
これつまり、うん、あつさんはあの津と四日市でもう昔からギター講座の先生をやってるんですけど、どうやらその同窓会で会った友達があつさんの生徒だったってことね。
うちの講座に来てる、
そういうことだよ、
方ってことだね。
白いタンポポさんのお友達誰かわかる、
皆目見当がつかないですけど
では白いタンポポさんに業務連絡です、
うん、はい、
誰なのか、
そうね、こっそり教えてください。
こっそり教えてください、うん、ラジオで公表するかどうかはその時の気分によります。
公表されるかもしれない。いや、講座のメンバーだったら多分大丈夫だと思うけどね。
あ、そうですよね、よく理解してくださってると思うんですけど、はいはい、さて、あつさん、久しぶりに、うん、はい、この3連休、
はい、
どっか行くらしいじゃん。
そうなんです、一人旅ね、今年入って初めてかな、ずっと行けてなかったんですよ。
そう、あの、あつさんは、うん、マイキャンピングカーを持って、
そうです、
それに乗って、うん、全国各地、うん、ライブができるライブハウスではなく、ライブができる
お店、
うどん屋とか風呂屋とか焼肉屋とか、
お店ね、どこでもお店 ね、
お店に行って、うん、あの、直談判して歌うっていう、
は
い、それちょっとどこかね、あの、強行突破の旅をしてます。で、まあ、その資金源が、はい、アツさんの500円玉貯金からスタートして、現在は1枚500円で販売されているアツさんの CD、
そうですね、
これを資金源として回って、
はい、
どうですか、
回ってますね。今回は四国に、
う
ん、ちょっと久しぶりなんだよ、四国
に行くんだ、うん、どこら辺。
今回はね、土曜日が神戸から入って、うん、日曜日に香川と高知、お昼は香川、夜は高知。
あなた、四国の地図わかる？
わかりますよ、
うん、香川と高知は対角線上にあるんだよ、
うん、
わかる、
うん、でもね、お昼って言っても朝一っていうかね、イベントなんですよ。お昼にあるイベント、まあ、真っ昼間に香川県で歌いまして、高知は夜9時から、
あ、
遅い時間なんで、うん、あ、これならいけるかなと。
で、その敬老の日は、
うん、
愛媛、
そう、その日も愛媛。あ、
すごいね、よくそんなスケジュール組んだね。
そうですね。
じゃあ、あの、今これお聞きの、
はい、
ちょっと3連休暇っていう皆さん、
はい、
よかったら一緒にあつさんと旅してみませんか。
そうです ね、
ね、
うん、四国ね、
すごいね、久しぶりだから楽しみだね。
ちょっとね、楽しみですね。
またこの様子は、
はい、
いつかまた報告を
いつかね、
来週とかじゃない、
いつかね、
うん、はい、じゃあそろそろ、お別れの時間です。あつ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと、
ただの人、ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。